こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月2日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースはニューヨークタイムズの会議参加方法内部ガイドライン。二つ目のニュースはテキサスで配達ドローンがインターネットケーブルを切断し、アマゾンが FAA の調査に直面。三つ目のニュースは Xterm.js API 互換の WASM にコンパイルされた Ghosty。四つ目のニュースはなぜ EX なのか。五つ目のニュースはMozillaの最新の苦境です。今回のMozillaの AI 組み込みに関する議論は、多くの人が AI 技術の利用に関心を持つ一方で、プライバシーを重視するユーザーもいるという現状を浮き彫りにしています。それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。ニューヨークタイムズの会議参加方法、内部ガイドライン。ニューヨークタイムズが会議の効率化に関する内部ガイドラインを公開しました。資料によると、会議への参加は基本的に自由参加であり、明確な議題がない会議は避けるべきとされています。また、参加者は会議前に資料を読み込み、会議中は積極的に発言し、会議後には決定事項とアクションアイテムを共有することが推奨されています。会議の時間を尊重し、参加者の集中力を維持するための具体的な方法が示されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、このガイドラインに賛同する意見が多く見られます。あるユーザーは、会議への参加は選択であるべきという点に強く同意していますが、現実には難しいと感じているようです。また別のユーザーは、会議の最適化だけでなく、Teams や Slack、メールの使い方に関するガイドも必要だと指摘しています。メッセージを送る際に、こんにちはだけで終わらせず、具体的な内容を続けることや、一日に何度も短いメールを送るのではなく、一通にまとめて送ることを推奨しています。会議、チャット、メールのいずれかがうまくいかない場合、他のコミュニケーション手段にも問題が生じる可能性があるという意見もありました。
次のニュースです。テキサスで配達ドローンがインターネットケーブルを切断し、アマゾンが FAA の調査に直面。アマゾンの配達ドローンがテキサス州ウェイコでインターネットケーブルを切断する事故が発生し、エフリンポ航空局が調査を開始しました。事故は、ドローンが配達後に上昇する際、近くのインターネットケーブルに接触したことが原因です。ケーブルは切断され、ドローンのモーターは停止、機体は安全に着陸しました。アマゾンは、この事故による顧客へのケーブル修理費用を支払い、不便を謝罪しました。アマゾンは2022年からドローン配達を開始していますが、規制上のハードルや納期遅れなどにより、年間5億個の配達目標の達成は遅れています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
ハッカーニュースでは、ドローン配達に対する懸念の声も上がっています。あるユーザーは、ドローンが近所を飛び回って、物を配達すること自体に抵抗があると述べています。一方で、別のユーザーは、ドローンが自動車やトラックの代替手段となり、事故や環境への負荷を軽減する可能性があると指摘しています。また、ケーブルの脆弱性に関する議論もあり、カタタの鳥がケーブルに着地した場合にも、同様の事故が起こり得るのではないか、という意見も出ています。
次のニュースです。Xterm.js API 互換の WASM にコンパイルされ Ghosty。コーダー社が開発した Ghosty Web は、ターミナルエミュレーターである Ghosty を Web Assembly WASM にコンパイルし、Xterm.js との API 互換性を持たせたものです。これにより、Web ブラウザ上で高速かつ正確なターミナル表示が可能になります。Xterm.js は多くの Web ターミナルで使用されていますが、複雑なスクリプトの表示に問題がある場合があります。Ghosty Web は、Ghosty のネイティブアプリと同じコードを使用しており、 より正確な VT100 エミュレーションを提供します。VT100 とは、1970年代に DEC 社が開発したビデオ端末の規格で、現代のターミナルエミュレーターの基盤となっています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、ゴーストウェブの登場を歓迎する声が多く上がっています。あるユーザーは、xterm.js の代替として期待を寄せています。また別のユーザーは、webassembly.se との連携により、ブラウザ内で完全に機能するシェルが実現する可能性を指摘しています。パフォーマンスに関する議論もあり、今後の改善に期待する声も上がっています。ゴースト体の開発者で、ミッチェル・ハシモト氏もコメントしており、Render State API の活用を推奨しています。
次のニュース、なぜ XOREXEX なのか。X86K CPU において、レジスタを0に設定する際に XOREXEX という命令がよく使われます。これは EX レジスタと EX レジスタ自身を排他的論理に XOR 演算することで、結果的に EX レジスタを0にするというものです。コンパイラはこの命令を MoveEX0 の代わりに使うことがあります。なぜでしょうか？それは XOREX 加え、EIX の方がコードサイズが小さく CPU による最適化がしやすいからです。最新の CPU では XOREX、EIX を0サイクルで実行できる場合があります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
ハッカーニュースでは、このテクニックに関する深い議論が展開されています。あるユーザーは、シェルコードを書く際に、ヌルバイトを避けるためにこの方法を使った経験を語っています。また、別のユーザーは、過去に CEO から MoveAX0 ではなく XOREX、AX を使うように指摘されたエピソードを共有しています。コードの最適化はメモリが制限されていた時代から重要な課題であり、現代でもエルウィンキャッシュの効率的な利用に貢献しているという意見もありました。
最後のニュースです。Mozilla の最新の苦境。Mozilla が AI 機能を Firefox に統合する動きに対し、批判の声が上がっています。ブログ記事では、Mozilla が Google からの資金に依存している現状や、AI 機能を無効にする設定が分かりにくい点を指摘しています。記事は、Mozilla が過去にインターネットエクスプローラーを打ち破ったのは、ユーザーを尊重し、選択肢を提供したからだと主張し、今回の AI 統合は、その精神に反すると批判しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
ハッカーニュースでは、Mozilla の現状に対する厳しい意見が見られます。あるユーザーは、Firefox が成功したのは、Microsoft が IE の開発を停滞させていたからだと指摘し、Mozilla がユーザーを尊重したからではないと反論しています。また、Chrome が急速に進化しているため、Firefox が追いつくのは難しいという意見もあります。Mozilla が AI 技術を取り入れること自体に反対する意味もあれば、プライバシーを保護するための設定をもっとわかりやすくすべきだという意見もあります。
本日のハッカーボイスでは、ニューヨークタイムズの会議ガイドライン、Amazon ドローンによるケーブル切断事故、ゴーストタイウェブの登場、XOREX、EX の謎、そして Mozilla の苦境という5つのニュースをお届けしました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白い話題が飛び出すでしょうか？それではまた次回。2025年12月2日のハッカーボイスでした。